Sound art. Something delicious.
さあ、1週間経ってよみがえってほしいもの、見つかりましたか？これって案外すぐにパッと言えなかったりしますね。こうじわじわっと湧いてくる。こんばんは、国です。先週からよみがえるをテーマにしています。よみの国から帰ってくる、よみがえる。でこれってなんで黄色い泉って書くんでしょうかね。黄泉は先週お話ししました日本の神話に出てくる世界です。で語源は例によってまあ諸説あるようなんですけれども、一般的なものは大和言葉の黄泉というのに、漢語の黄泉、黄色い泉ですね。この字を当てたというものなんだそうです。中国の五行説では、黄色は土を象徴しているので、まあ、もともとは地下を指している。だから地下の泉という意味で、まあ、それが転じて地下の死者の世界という意味になったらしいです。で、ちなみにね、地獄と黄泉の国はどうやら違うものという認識のようですね。黄泉の国が地下じゃなくて地上にあったという説もあって、でその場合は出雲地方だったという説もあるようです。もうね、こうなってくるとね、どっちが本当かもね、全然わかりませんから、まあ、信じたい方を信じるということで、いかがでしょうか。よみがえりという小説もありましたね。映画にもなってます。こういろんな人がみんなね、よみがえってきちゃうやつね。映画はかなりヒットしたようですが、私まだ見たことないから、まあこの機会に一度見てみようかなと思ってます。確か熊本県が舞台だったはずです。それからそういえばゴーストっていう映画もありましたね。かなり古いですけど、まあ彼が死んじゃって彼女の周りにいるんだけど彼女には見えない。で舞台はニューヨークで、この映画ね、霊媒師のウーピー・ゴールドバーグが、ね、出てきて、この人が良かったですね。まあ、基本的には蘇りのラブストーリーです。さあそんなわけで今週は先週に引き続き蘇るがテーマ。久しぶりに出かけた図書館で出会った蘇るをいくつか旅してみたいと思っています。今週も新しいコーナーが出てきますのでお楽しみに。夏の夜、お出かけの準備はできましたでしょうか。蘇るを巡る旅、始まりです。サウンドアート。今宵この番組では Something Delicious をテーマに、言葉、自然、音楽などの美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート。
ジャーナル、綴り方。Chapter 3、よみがえる。
ジャーナル、綴り方という新しいコーナーです。まあ、ジャーナルっていうのはね、日誌とかね、そういう意味でもあるんですけれども、まあ、作文というような感じで考えて、これ昔ね、綴り方って言ってたっていうのを覚えているので、この言い方にしました。このコーナーは、その時々のトピックとか、日々綴っておきたいことを取り上げます。そして今日は本月国ちゃんが久しぶりに図書館へ行ったというお話からいきましょう。図書館に行ってよみがえる最後の晩餐という本を見つけました。あの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの絵です。イタリアのミラノ、サンタ・マリア・デル・レ・グラッツィエ修道院の食堂の壁に描かれてから約500年、いろいろな物議も醸し出してきたあの最後の晩餐です。で、この本によればあの絵は日本のテレビ番組の特集で取り上げられた時に時代を経た修復が行われたはずなのに、なんとレオナルド自身の描いた晩餐が今はもうほとんど残っていないという衝撃の事実が明らかになったんだそうです。壁画が描かれると当時はもう大評判になってヨーロッパ中に知れ渡ることになるんですけど、まあ、残念というか、レオナルドがね、チャレンジャーだったというか、彼が 壁画には適用が難しい画法で描いたのが原因で、もう完成直後からどんどん損傷し始めてしまったんだそうです。やっぱアーティストだね。100年も経たないうちに干渉に耐えない状態になってしまって、その後何度も行われてきた修復も功を奏さず、で今度はその行った修復を洗浄することになって、もうねレオナルドが描いたであろう部分は出てきたものの、最後にはもうね瀕死状態になっているっていうんだそうです。そこで考えたのが CG コンピューターグラフィックで再現しようっていうことだった。なんせテレビ番組が取り組んだわけですからね。とはいえそれはもう気の遠くなるような細かい作業の積み重ねでもあり、あとはもうねイエスの口は開いてるのかとか、ヒゲはあるのかとか、まあそういう不確実な部分まで絡んできて本当に大変。原画がもう瀕死状態だから本当の色の確認も難しいでしょうしね。でこの本の作者も言ってるように、もうねこうなるとバーチャルリアリティに近いかもっていうことで、たくさんの理論や仮説の上に成り立っているわけです。もともとあったものをよみがえらせるという時、寸分たがわずっていうのはねかなり難しいっていうのがよくわかります。まあ、例えばね他で言えば神社仏閣の修復ってなったらね、もうこれは熟練した匠の技がないと不可能という話もよく聞きますね。元通りに再現するっていうのは至難の業でしょうね。そしてバーチャルのよみがえりの話をもう一つ。1991年にアルプス登山中の人が発見するまで氷河の中で眠っていたもの、さあ何だと思います？なんと5300年前のミイラなんですって。これはアイスマンと呼ばれて話題にもなったようですが、なんとこれを 3D プリントでよみがえらせたって、まあ、凍結してね残ってたんですね。これイタリアとオーストリアの国境付近エッツタールアルプス山中で発見された氷の中からやってきた男、エッツィと呼ばれることもあるそうで、まあ、背中にね矢で刺されたような跡があることから、まあ、何者かに攻撃されて山中に倒れたと考えられるアイスマン。でそれ以外はほぼ無傷、凍ってるから。石器時代の人々の生活や身体構造を知るための貴重な手がかりを与えてくれるということで、現在3300年当時の人間の衣食住も推測できて、生きていた頃の健康状態までも解明されてきたんだそうです。動脈硬化、心臓疾患、消化管の腸内細菌の形跡から胃腸炎の可能性もとね、まあ、何でも分かっちゃうんですね。世界に一体だけでイタリアで厳重保存されているので一般には見れない。で、まあ、そこで展示するためにそれを今度は CG ではなくて 3D プリンターで作っちゃおうっていうのがもう統制風ですね。科学とアートを駆使した今度は本物さながらの触れられるレプリカ。展示しようとプロジェクトを立ち上げたのはニューヨークの DNA ラーニングセンター。ところで、マテリアルというのは物とか原料、材料を表す英語ですけれども、その動詞がマテリアライズ。肉体を伴って現れる。他には実現化するという意味もあります。昔ね、マドンナのヒット曲にマテリアルガールというのがありましたが、あれはね、物質主義女子ってことですね。物とお金が大事な女の子。で、曲が流行ったのは日本のバブル期直前ぐらいだったようなんですが、時代にマッチしていました。はい、ここ前振りでした。レプリカに戻りましょう。ベルギーに本社のある 3D プリントの請負い会社、その名もマテリアライズは、世界最大級 3D プリント施設とソフトウェア開発チームを合わせ持つということで、このレプリカ制作を頼まれたんですね。会社のネーミングバッチリですよね。 マテリアライズ、物化する。さて、自分たちだけでは手に負えないので、以前ツタンカーメン王のミイラのレプリカを 3D プリントで制作したアメリカ人アーティストに白羽の矢を当てて、一緒にこの実物体レプリカ作成作戦がスタート。ミイラの CT スキャンから始まって、スキャン画像の 3D モデル化、 3D プリント造形、実物の色や質感を精巧に再現する手作業、その後の加工、まあすごいですね。あの CT スキャンって、あの病院で撮るあれですよね。確かこう輪切りにして撮るやつ。まあとにかくね、こんな風に先進技術と高度な芸術性を組み合わせることで、このレプリカはやっと完成するんです。約165センチのアイスマンの 3D データを分割することなく一度に造形できる、約2メートルぐらいの巨大 3D プリンターっていうのを開発しちゃって、でこれでプリントしたものをアーティストが細かく仕上げていくと、すごい人たちがいたもんですよ。この工程はネットで検索すると見ることができますよ。アイスマン 3D プリントで検索してみてください。こうやってアイスマンは作られ、展示されることになった。最後の晩餐にせよ、アイスマンにせよ、最新技術がなければ実現しなかったよみがえり、これからは博物館の展示も変わってくるかもしれませんね。それよりも自分の 3D プリント残したいですか？
サウンドアート Nature 自然
よみがえる。
ほう、おるわおるわ、いっぱいやってきたの。まあこの地獄の第5レベルに来るようなやつらだから、何をやらかしたのか知らんが、まあたくさんおること。最近天国の魂密度が下がってるらしいって聞いたがな、こっちはまあ満杯、定員オーバーじゃ、増えすぎて困っとる。あの暑いとこ歩いてぴょんぴょん跳ねちょるのもおるし、すっかり慣れきって首まで使っとるのもおるな。まあ馴染んで慣れちまうと、あそこから出れんようになるんじゃ。ここで慣れちまうか、もうちょっとあがくかで違ってくるってこと、分かってるやつはどれぐらいおるのか。よみがえるチャンス、ここでも試されるってこっちゃ。お、3年に1回のスペシャルデーがやってきたわい。灼熱の地獄が今日だけはちょっと一休み、外に出ていくことができるのさ。まあ本当はメンテナンスデーなんじゃけどな。さあその出口を探すのが大変じゃ。気がついたやつもおるな。やっぱりいろんなことをちゃんと見とらんとな。ぼーっとしとるやつはダメじゃ。あ、そこ、よしよし、そこじゃ、そこ。あ、一人気がついたら、また後に続いていくな。それそれ。で、これがあんまり行き過ぎると、またえらいことになって扉が閉まる。人数制限があるからな。よく考えてあるわい。さあ、運よくここから出れるのは、今回は何人じゃろうな。ご苦労さん。
サウンドアート
Word ことの葉 Chapter 4よみがえる。
最後の晩餐だけじゃなくて、図書館で見かけた蘇るで探した本はまだありました。蘇る源氏物語絵巻、蘇る日本の城、蘇る自然、蘇る古代出雲王国ってね、いろいろあってね。で、次に目が止まったのは、蘇る万葉人。作者は永井道子。私ね、この人の本にハマってた時があったんですよ。最初は確か円環という本でした。永井道子の長編歴史小説で直木賞受賞作です。鎌倉幕府創世期前後の4人を順に描くスタイルで、短編でも長編でもないスタイルと本には言ってるらしいですが、まあ、面白いなと思ったのは、時代の超有名スーパースターのすぐ横にいる、あまり知られてはいないけど、実はね、っていう人のことが取り上げられている。歴史小説というのは、史実や資料に基づいて自分でこんな風だったんじゃないかなと肉付けしていくお話。で、有名な人は資料もたくさんあるかもしれませんが、脇役となるとね、そうもいかないのではないかと思いますが、それが見事に描かれていて、なるほどなあ、あるあるの話だよなあって思いました。有名どころは派手に見えるけれど、実際の権力者は誰だったのとかね。こちらもまさに本当はこうだったかもという事実をよみがえらせ、その人物を私たちの頭の中によみがえらせるイメージの世界です。バーチャルリアリティですね。この円環は大河ドラマの草もゆるの原作の一つとしても取り上げられたそうですから、本当に映像化したわけです。作家の想像力でよみがえるものってかなりたくさんありますよね。で、とにかくこの永井さんの本にはまった理由は、へえ、そういうのもありかと思わず膝を打ちそうな彼女の視線ですね。それが面白かった。ってことで、かなり話飛びましたが、蘇る万葉人です。この本にこの人の名前を見て読まなくちゃって思ったわけなんですけれども、読んでみたらやはり想像通り、万葉集の世界をいろんな視点から書いていてすごく面白いです。で、細かいエピソードはね、ぜひどこかでこの本を手にして読んでいただきたいですが、この本を読んでね、私の頭によみがえってきたことがありました。万葉の時代は通い婚だった。つまり、男が女のところを訪ねていくと。まあ、だから歌が大事なわけですね。これ先に届けておいて、その後から行くっていう、まあ、パターンですね。だから歌を読む知識は必須と、上手下手関係してきます。今だったらスマホを操る能力と似たものがあるでしょうかね。通い婚というのは、夫婦になっても一緒に住まないということです。自分の家にそのままいて、必要な時に通っていく。子供が生まれたら女性の家で育てる。だから嫁姑が一緒に住むっていうような関係は一切ないと。で、さらには、母親が違う兄弟姉妹は結婚できると。これもね、一緒に住んでないってことから可能になるわけですね。この本の最初に出てくる仁徳天皇の皇后岩姫はかなりのやきもち焼きだったと言われますけれど、本当のところはこうだったんじゃないかとか、万葉集に出てくる濃い大きい女の中でもこの人が一番じゃないかってことで、田島の姫巫子を挙げていますが、この人自体が立派に独立した役人だったらしいとか、もう結婚形態から経済問題まで、今の時代のコモンセンスで考えると、って思うのが万葉時代の常識だったと考えるのは、やはり衝撃ですね。何人もと同時に付き合うのは割と普通のことだったみたいだし、家族の形もだいぶ違うし。って考えた時にちょっと頭をかすめたのが、 最近の若い人がなかなか恋愛や結婚をしようという気になれないという話題。なんかで聞いたか読んだかですけどね。まあ要はスマホが浸透していろんな情報は簡単に得られると。でそこそこの欲望はそんなに苦労しなくても満足できてしまう。なんだかんだそこそこは楽しい。やりたいことはたくさんあるし、自分の生活も自分のやり方でやってる方が楽と。そこに彼氏彼女というのが介入してくるとちょっと厄介とまでは言わないにしても、生活を乱されるのは嫌だという考えが増えているんだとか。恋愛が絡んでくると自分の心も制御できなくなってくるし、相手がどう思うかとか、もうそういうことに時間取られるのも面倒っていうところでしょうかね。ディレクターさんいかがですか。うんうんとうなずいております。でこれがなんで浮かんだかっていうと、この万葉時代の通い婚制度だったらこういう人たちももっと楽しく恋愛できるんじゃないかなってね。もし結婚して子供ができても一緒に住まなくていいから、ご飯誰が作るのとかね、そういうの考える必要ないですし、自分の母方の親兄弟とだけ住んでますからね。コミュニケーションさえ良ければ楽だし、子供ができても女性の方で育てるから男性は楽だし、女性も安心。もういいことだらけじゃないですこれ。他に好きな人ができたらそれはそれである程度は黙認されるだろうし、まあこうやって考えるととっても合理的な考えじゃないかななんて思えてきたりします。さてこういう制度がよみがえってきたらあなたは困りますか、それともワクワクしますか。
Sound Art Sounds and Delicious。
2週にわたってお届けしてきましたよみがえる旅。皆さんはどんなよみがえりに出会えたでしょうか。夏の夜はこんなよみがえりにぴったりではないかと思うんですが、いかがでしょう。今夜は図書館で出会った本を参考にしていろんな世界を巡りました。 CG による絵の復元、CT スキャンまで使った5300年前のアイスマンの 3D プリントにはもうびっくり。さらには通い婚制度は案外新しい感覚なんじゃないかなんてことまで、よみがえるをキーワードにして出会うことができました。もっと探したらきっと思いもよらないことがいっぱい出てきそうです。ネットの検索もいいけれど、夏休みはやはりちょっと図書館に出かけたり、買ったまま読み損なっていた本を読んだり、そんな時間を過ごすと、もっともっとたくさんのことがよみがえってきそう。どうしてでしょうね。何かが出てくるのは、紙の本をめくっている方が可能性が高そうってどうして思うんでしょう。やっぱこうね、リアルに目にしている実際の本から出てくるっていう方がイメージしやすいんですかね。それは素朴な疑問です。まあ新しいもの、古いもの、バーチャルなもの、リアルなもの、いろいろ駆使してよみがえらせたいものとぜひ対面できますようお祈りしております。よみがえらせてはまずいものが出てきちゃった時は丁重にお詫びしてお帰り願ってください。どうしてもお帰りいただけないときは、やっぱりゴーストバスターズを呼ぶしかないかな。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。途中参考にした文献は片桐頼次著、よみがえる最後の晩餐、永井美智子著、よみがえる万葉人です。またトーク部分は番組ブログの音声アーカイブでいつでもお聞きいただくことができます。あそこをもう一度聞いてみたい、今週は聞き逃したという時にぜひご利用ください。 FM ピピブログと検索しサウンドアートのコーナーからお入りください。サウンドアート Something Delicious、今週の短い小旅行はここで終わりです。 また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。